それでは聖書を通して共に神様の言葉を聞きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネによる福音書21章1節から19節までです。新約聖書の211ページ212ページ、ヨハネによる福音書21章1節から19節までです。新約聖書の211ページ、ヨハネによる福音書21章1節から19節まで朗読いたします。それではお読みいたします。ルカによる福音書21章1節から19節までです。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとわからなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものはあるか、食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て、朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。以上です。4月の第2主日となりました。今日はイースター。本来ですと復活の主イエスのにですね感謝を捧げるイースター礼拝を行い、また教会の兄弟姉妹とともにイースター祝会の楽しいひとときを過ごす予定でありました。それらが行えないのは非常に残念でありますが、今は神様から与えられた命を大切に管理するためこのような形での礼拝を続けてまいりたいと思います。先日ニュースである心理学者の方がこのような事態にあって心の健康を保つためにはいつ終わるのか、いつまで続くのかと考えるのではなく、いつまでも続くと覚悟を決めて、だからこれから何ができるのかと考えた方がいいと言っておりました。本当にその通りなのかもしれません。私たちキリスト者は終末の救いという希望がありますので、全面的にそのような理解ではないのでありますが、今この時私たちは苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むという御言葉を思い起こさせられるのだと思います。また主において常に喜びなさいという御言葉をも思い起こさせられます。困難な時が続いておりますが、私たちは十字架の主とともにこの苦難を耐えつつ、また復活の主を見上げて希望のうちに歩んでまいりたいと思います。本日は私たちの主イエスキリストの復活を覚えるイースター礼拝です。私たちの主は私たちの罪のために十字架で死なれただけではなく、私たちの死にゆく命のために3日目に復活されたお方です。私たちはこのイースター礼拝の時、主イエスキリストの復活を覚え、私たちに与えられている永遠の命、またキリストにある命に目を向けたいと思います。聖書は復活には私たちの体の復活と魂の復活、再生という2つの命の恵みがあることを語ります。今日は特にペトロが復活された主イエスとのペトロが復活された主イエスと再会した物語を通して、特に後者、魂の復活、再生、そしてまた信仰の回復という視点から復活の恵みを見てまいりたいと思います。本日は復活の主との出会いと題して説教させていただきたいと思います。今日の物語は先週に引き続き主の十二弟子シモン・ペテロという人を中心とした物語です。シモン・ペテロは主イエスに従う十二弟子の一人で、誰よりもイエス様のことを愛している自信がある自信家で、またそのために行動する覚悟のある行動家でもありました。彼は主が十字架にかけられる前の夜、イエス様との最後の会話の中で、たとえみんながあなたにつまずいても 私は決してつまずきません。また主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言ったのでありました。しかし、そんな彼も大祭司の家で主イエスが尋問されているとき、周りの人にあの人もイエスの仲間だと言われ、捕らえられまた死ぬことを恐れてイエス様のことを3回否定し、イエス様を裏切ってしまったのでありました。今日のお話は主イエスが十字架にかかったその後のストーリーです。ペトロの心は今ボロボロです。かつての自信や自尊心はもうことごとくありません。彼はイエス様は私のことをあれだけ愛してくださっていたのに、私は裏切ってしまったと自責の念に駆られながら歩んでいたのだと思います。彼は信仰生活に挫折をしました。自分の想像を超えた出来事を目の前にして、太陽のように光り輝いていたあの信仰が今暗闇に支配されています。イエス様が予告されたように、ペトロは神様から離れ、また信仰を失いつつあったのです。しかし今、主イエスはそんなペテロと再び出会おうとなさっているのであります。21章の1節と2節、もう一度朗読いたします。21章の1節と2節。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。その後また再びですね、弟子たちにご自身を表されたと書かれています。また21章の14節には、イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であると書かれてあります。聖書を1ページ戻って見ていただきますと、十字架で死に3日目に復活された主イエスは、まず20章の19節以下で弟子たちに現れます。これは復活の日の夕方、エルサレムでの出来事でありました。弟子たちはユダヤ人たちに捕らえられることを恐れて、家の戸の鍵を閉めておりましたが、その真ん中にですね、復活されたイエス様が、あなた方に平和があるようにと言って、現れてくださったのでありました。コリントの信徒の手紙第1の15章5節によると、復活された主イエスはまずペテロに現れたと書かれてあります。ですので名前は挙がっておりませんが、おそらくここにペテロもいたのだと思われます。そして2回目、それは20章24節以下に記されるように、8日後主にイエス様の十字架の傷口を見て、触らないと復活を信じないといった十二弟子トマスのために現れたキリストの権限でありました。それはおそらくここにもペテロはいたのだと思います。そしてそれらを踏まえて、今日の物語は3回目の出来事であると聖書は語るのです。つまりこの事実から分かること、それはペトロはもうすでに復活の主イエスと会っていたということであります。しかしペトロはあれだけ大きな過ちを犯してしまっていますので、おそらく1回目、2回目においてはイエス様に顔向けすることができなかった。謝罪することはおろか、話しかけることすらも できなかったのだと思います。しかし、そんなペトロとの関係を回復し、また彼を再び立ち上がらせるためにイエス様の方からペテロに会いに来てくださったのであります。舞台はティベリアス湖畔、つまりかつてペトロたちが漁師をしていたガリラヤ湖の湖畔です。そしてそのガリラヤ湖はかつてペトロが主イエスに最初に出会い、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと声をかけられた場所です。どういう理由で彼らがここで漁をしていたのかは分かりません。しかし今ペトロは最初にキリストと出会った場所で再びキリストに出会おうとしているのです。3節から6節、もう一度朗読いたします。21章の3節から6節です。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。ガリラヤ湖で夜通し漁をしても魚が取れない。そこに主イエスが現れる。そして主の言葉通りにすると、魚がたくさん取れる。どこかで見たことのある光景です。そうです。これはペトロが最初にイエス様に出会った時に体験させられたことと同じ出来事です。イエス様はこの最初の場所で同じ出来事を通してペトロに信仰の原点を思い起こさせようとしておられるのです。そこで彼らは7節にあるように主だと話していたのが復活されたイエス様であることに気づきます。そしてペテロはすぐさま湖に飛び込みました。ペテロがここでどうして湖に飛び込んだのかは分かりません。イエス様に顔向けできずに隠れてしまったのか、あるいはとにかくイエス様のもとに急いでいくために飛び込んだのかは分かりません。しかしいずれにせよペトロの気が動転していたことは伝わってくるのだと思います。ペトロはイエス様に再び会えて嬉しい反面、恥ずかしい思いや申し訳ない思いなど複雑な心境であったと思うのです。そんなペトロと弟子たちに対してイエス様は朝ごはんを用意しています。イエス様は炭火を起こして、いわばですね、バーベキューをして魚とパンを用意してくださっているのです。湖の横でバーベキュー羨ましいなと思いますけれども、あの5000人給食の時のように今度は弟子たちのためにイエス様が魚とパンを用意して奉仕してくださっているのであります。そして12節で言われます。さあ来て朝の食事をしなさい。ここにペトロと弟子たちに対するイエス様の愛の配慮が見られるのだと思います。彼らはイエス様を裏切ってしまい、不甲斐ない思いや申し訳ない思いでいっぱいで、とてもイエス様に顔向けできる、とても顔向けできないと思っていたのだと思います。しかしイエス様はそんな彼らに対してご自身を裏切ったことについてあれやこれやと事情を問いただすのではなく、またどうしてあんなことをしたのかと責めるのでもなく、御説にあるように子たちよ、何か食べるものはあるかと彼らを変わらず神の子供として取り扱い、そして12節で さあ来て朝の食事をしなさいと、何も言わずに食卓の交わりへと招いてくださったのであります。ここに私たちは信仰を失いつつある人に対する主イエスの愛、挫折した人に対する神の愛を見ることができるのだと思います。私たちの主イエスはペトロのように大きな罪を犯した人にも、子たちよと神の子供として語りかけてくださいました。またなんやかんやというのではなく、さあ来て朝の食事をしなさいと、ご自身との食卓の交わりへと招き、その交わりを通して愛を注いでくださったのであります。私たち人が本当の意味で再び立ち上がるために必要なものは神の愛であると思います。神様は生きる力を失っていたペテロの心に再び命を注ぐために、御子イエス・キリストを通して神の愛を注いでくださったのであります。そしてペテロと弟子たちはこの主イエスの愛を受けて信仰を回復し、再び立ち上がっていくのであります。さて、主イエスのペテロに対する働きかけはまだ続きます。イエス様は食事が終わるとペテロと二人きりになって話しかけられます。21章の15節、もう一度朗読いたします。21章の15節、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。イエス様はまずヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問います。これは文字通りイエス様がペテロにですね、他の弟子たち以上に愛しているかという、まあ、そういう比較した愛を求めておられるのではありません。イエス様がこのように問いかけたのは、かつてペトロがたとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、つまり他の人よりも私はイエス様を愛していると言っていたからであります。イエス様は彼に自分がかつて言っていた言葉を思い出させているのです。そしてその問いかけに対してペテロはもうはっきりと答えることができません。はい主よとは答えるものの、あなたを愛していますとはっきりと言うことができず、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと回りくどい言い方で答えています。ペテロにはもうかつての自信はなく、彼は今できる精一杯の答え方でイエス様に答えたのでありました。そんなペテロに主イエスは2回3回と繰り返し問いかけます。あなたは私を愛しているかと。すると17節にあるように、ペテロは3度も私を愛しているかと聞かれ悲しくなりました。それはご承知の通り、イエス様が十字架にかけられる前、自分が3度イエスなんか知らないと言ったことを思い出したからであります。ペテロは自分の傷口が広げられるような思いであったかもしれません。しかしペテロにとってこの悔い改めの時は必要な時であったのだと思います。彼はこの主イエスとの対話を通して自分の罪を深く悔い改め、また同時にそんな罪深い自分を許して立ち直ることを 信じ続けてくれる。主イエスの愛を受けたのであります。そして彼はその神の愛を受け、心の傷が癒され、まだ再びイエス様を愛する者として、主に仕える者として立てられていくのであります。イエス様は私の羊を飼いなさいとおっしゃいました。これは羊飼いである主イエスの羊たちの面倒を見るということ、つまり教会の指導者としてあなたは使いなさいということです。そして最後に19節において私に従いなさいと、あの最初に出会った時の言葉をもう一度語りかけられるのであります。ペテロはイエス様を裏切り、挫折し、神様から離れ、信仰を失いつつありました。しかしそんなペテロにイエス様は再び出会い、この上ない愛を注ぎ、もう一度ペテロを立ち上がらせてくださったのであります。私たちの主イエスキリストはペテロの罪を許すために十字架にかけられただけではなく、ペテロの心にもう一度命を吹き込むために3日目に復活されたのであります。そして復活の主との交わりを通してペトロは再び立ち上がらされたのであります。私たちもペテロがそうであったように、人生の中で挫折を経験することがあると思います。自分の弱さと罪深さによって大きな過ちを犯してしまうことがあるかもしれません。そのような時、もう私の人生は終わったと、もう立ち直ることはできないと、そう思うことがあるかもしれません。心の灯火を失い、もう生きながらに死んでいると思うことがあるかもしれません。しかし今日私たちが覚えたいことは、復活の主はそんな私たちに出会ってくださるということです。主イエスキリストは挫折をした私たちのところに来てください、子たちよと神の子供として語りかけてくださいます。さあ来て朝の食事をしなさい、ご自身のもとへと招いてくださいます。そして何よりも私たちの名前を呼び、私たちに語りかけ、その対話と交わりを通して私たちに限りない永遠の愛を注いでくださるのであります。今日イースターの日に私たちの主は死のうちから復活なさいました。それは体の復活の希望を与えるためだけではありません。キリストが復活されたのは、今生きる力を失っている私たちを再び立ち上がらせるためです。死んでいた私たちの心に命を与えるためです。復活の主との交わりを通して私たちを再び生きるものとするためです。今日私たちは主イエスキリストの十字架の死と復活によって与えられた限りない永遠の命と永遠の愛が私たちの心の内に注がれていることを覚えたいと思います。最後に一箇所聖書箇所をお読みして終わりたいと思います。新約聖書のペテロの手紙第1、1章の3節から5節までです。新約聖書の428ページ、新約聖書428ページ、ペテロの手紙第1、1章3節から5節です。 新約聖書の428ページ、ペテロの手紙第1、1章の3節から5節です。あの十二弟子、ペテロが後になって書いた言葉です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、今日はペテロと復活された主イエスとの出会いの物語を通して、キリストにある魂の復活と再生の恵みを知らされ、心より感謝いたします。私たちは人生の中でペテロがそうであったように罪を犯し挫折し、もう立ち直れないと思うことがあります。生きる力を失い、魂が死んでしまいそうな時があります。しかしそんな私たちのところに復活の主イエスが来てくださることを心より感謝いたします。どうか私たちがこのイースターの時、私たちのために十字架に死に復活された主を思い起こし、その主に希望を置くことができますよう助け導いてください。私たちがあなたによって与えられる永遠の命と永遠の愛を受けて再び立ち上がることができますように、そしてもう一度あなたに仕えるものとして立ててくださいますようお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アメン。